人と町をつなぐ広報紀の川2018年9月号水も甘いも紀の川市。9月に入っても厳しい暑さです。皆さんいかがお過ごしでしょう。夕方、日暮らしと虫の鳴く声にほっとしています。今月の内容をお知らせします。特集、観光交流拠点は出会いの場。表紙には、裏若い女性が完成間近の観光交流拠点で大工さんと一緒に作った木製ベンチに、ウェルカム紀の川のロゴを転写しています。関連記事は2ページから5ページです。暮らしに役立つ情報ワイド。チャレンジ100万歩2018。子育て応援連続講座2018。特集、観光交流拠点は出会いの場。今風のこじんまりした2階建ての四角い家が建っています。透明ガラスと入れた右手引き戸玄関と左手畳2枚ほどのやはりガラス障子が入っています。中がよくのぞめます。2階正面壁にはまん丸い目がはめ込まれていて、右、左、上、下と回ります。施設名は、紀の川市観光交流拠点。愛称を募集します。所在地は、紀の川市岸川町高度802番地の1。定休日は水曜日。開館時間は午前9時から午後5時。観光交流拠点1階は DMO 事務所で、2階は体験交流スペースです。問い合わせは、日本版 DMO 候補法人紀の川フルーツ観光局 DMO 事務所、電話 0736-79-3700、 ファックス番号は 0736-79-3703。 9月2日スタートです。観光客を案内する玄関口。9月2日和歌山電鉄岸川線の岸駅前に、紀の川市観光交流拠点がオープンします。猫が駅長を務める岸駅は、日本人のみならず、東アジアを中心に年間約10万人の外国人観光客が訪れるほど、国内外で認知度の高い観光地です。しかし、観光客は駅長と駅舎を見学した後、すぐに市外の観光地に移動してしまっているのが現状です。紀の川市はそんな現状を受け、観光客を市内の他の観光地へ案内するため、その玄関口となるような拠点の建設を昨年春頃から計画。地方創生推進交付金を活用し、同年8月から建設を進め、地域の人たちの協力も得ながら、今年の8月に完成しました。今後、地域の人と観光客が交流し、触れ合う場所として活用していきます。この施設の1階には、日本版 DMO 候補、法人紀の川フルーツ観光局が事務所を開設。DMO とは、ディスティネーション目的、マネージメント管理経営、マーケティング市場での、売買、オーガニゼーション、組織の略称で、観光まちづくり組織として、多様な体験、交流機会の創出、観光客の受け入れ体制づくり、PR と集客の3つを推進していく組織です。市では、昨年9月に、紀の川市観光地域づくり組織、DMO、設立準備委員会を設置、商工会や観光協会、JA 紀の里など13の団体が結集し、フルーツを中心とした観光の推進や観光客の集客について検討を重ねてきました。観光客が多く訪れる岸駅前を中心に、市内の飲食店や観光地をめぐって遊びや買い物が満喫できる楽しいプランの案内や、市の特産品の販売を行います。 2階の体験交流スペースは地域の人が主体となり、観光客と触れ合い交流できるイベントの開催場所として活用、体験型イベントなどの開催を予定しているほか、希望者はこのスペースを利用することができます。また、外国人観光客にも対応できるよう、10カ国の言語対応ができる電話サービスやタブレットを使った翻訳サービスなどを導入します。観光交流拠点は地域の人に親しまれ、愛されてこそ本当の交流場所となります。いつでも気軽に遊びに来てください。普段のままがおもてなし。観光交流拠点は単なる道案内の場ではなく、出会いの場、地域の人にも観光客と交流するための場所として気軽に活用してもらいたいです。と話すのは、和歌山大学で観光による地域活性化の研究を行う大沢武さん。私たちが普段のまま観光客と触れ合う交流こそが最大のおもてなしです。観光交流拠点からこの町でしか体験することのできないおもてなしを世界へ発信してみませんか。和歌山大学経済学部教授大沢武さんの写真が出ています。みんなで手作りした拠点、たくさんの人と一緒に拠点周辺を盛り上げていこうと、市民参加型のワークショップを8回開催。10代から70代まで様々な世代の100人以上が参加し、交流しながら拠点作りに携わりました。ここにはワークショップに携わった皆さんの写真10枚が掲載されています。第1回から5回のワークショップでは、外国人観光客と交流できる人材の育成や、岸駅周辺の観光情報を盛り込んだイラストマップ作りを行いました。写真では、外国人観光客と触れ合い、心で伝えるイラストマップを作ろうとマップ作り、完成したイラストマップ、ヘタマップは、手書きのイラストや文字で手作り感を重視して、外国人観光客にも大好評で、実際にマップを配って岸駅周辺を案内しました。このヘタマップとは、ヘタだけどうまく仕上がったマップとか。第6回から8回目は、完成間近の拠点の内装をみんなで DIY とは Do It Yourself の略、あなた自身がする。写真6回ワークショップでは、左官職人さんと一緒に珪藻土を壁に塗ろうと器用にコテを使っています。珪藻土とは非常に小さなモルイの一種で、水の中に生える植物藻が死んで水の底に積もってできた地層のこと。この地層から取ったのが珪藻土。内壁作りに参加した福島美恵さんは、自分が壁を塗った拠点にとても愛着が湧きましたと笑顔で話してくれました。7回ワークショップでは、大工さんと一緒に木製ベンチを作ろうと、2、3人掛けの丸太を削ったような素朴な長椅子を作っています。座る面には、Welcome to Kinokawa City と転写されています。8回ワークショップでは、親子で交流スペース用のテーブルを作ろうと、裏側に子供が描いたイラスト入りのテーブルと椅子が、5組ほどの親子で仕上がりました。立ち寄りやすい雰囲気を作るため、手作りにこだわった世界に一つだけの観光交流拠点。参加者たちが出会ったように、これから訪れる人の思い出の場所になるといいですね。観光客に人気、地域交流。岸川のほとりで、築100年の元料亭をリノベーションしたゲストハウスを営む豊原博恵さん。和歌山の魅力を知ってもらいたいと、5年をかけて県内で自分の理想に合う物件を探し続け、この宿に出会いました。古いものが好きで、時が育てるものに魅力を感じるという豊原さんにとって、この宿が100年以上の歴史を歩んできたこと、また紀の川市という町全体に開放感があり、暮らす人たちの温かさを感じたことが選択の決め手となりました。 昨年5月にオープンしたゲストハウスでは、これまでにたくさんの観光客をおもてなししてきました。利用者の大半は、香港や台湾などの東アジアを中心とした外国人観光客。猫の駅長や高野山など、海外でも認知度の高い観光地へ訪れる人たちがこの宿を利用しています。ただし、必ずしも私たち日本人が想像する代表的な観光地だけに人気が集中しているとは限りません。観光客が最高の思い出として持ち帰るのは、地域ごとの特色ある体験や地域の人との触れ合いなんです、と話す豊原さん。ゲストハウスの宿泊客からフルーツ狩りが楽しめる場所についての問い合わせが多いことから、桃狩りのように産地でしか味わえない体験を楽しめる場所が増えたらいいですね、とフルーツの町ならではの食と体験を求めている観光客のニーズ対応にも意欲を見せています。また観光客をようこそと迎え入れる気持ちが一番大切だと言います。受け入れてくれていると感じると嬉しいんですよね。外国が話せなくても気にせずに身振りや手振りを使ってでもウェルカムの気持ちで伝えれば十分と豊原さん。忘れられない旅の思い出となるきっかけは何気ない会話から始まることもあるのです。このページには5枚の写真が掲載されています。外から眺めた元両手、黒光りしている広い板の間、壁や屋根は修復したものの、古民家の風合いを残してリノベーション。リノベーションとは古いものを修理、改装、リフォームする。堺市在住の豊原さん、大きくゆったりと笑っておられます。父親の生まれたふるさと、若浦を訪ねるうち、和歌山の気候や風土、食材や人柄などに見せられていきました。二階手すりから眺める豊かな岸川、かつて運航していた屋形船や現在閉鎖中の吊り橋の復活など、地域資源を活用した魅力発信に意気込みます。中国楽器を持って宿泊客との交流、プライスレスな思い出に、お金で買えない大変貴重な思い出に、これからこの観光交流拠点を中心として、市内に点在する観光地を線で結び、観光客に市内を周遊してもらうための仕組みづくりを進めていきます。猫が駅長を務める岸駅をはじめ、フルーツや野菜など、紀の川市が世界に誇る観光資源には、そこに携わる地域の人たちが込めた思いやストーリーがたくさん詰まっています。観光を通してその思いに触れ、ストーリーを知ることで、より深く、より広く魅力が伝わるのです。出会い、触れ合い、交流の第一歩として観光客を見かけたら、まずは一声かけてみませんか。ようこそ紀の川市へ。ウェルカム、ナイストゥミーチュー。読みは小西でした。
次は健康子育てのコーナーです。休日夜間の電話案内。電話するときに住所、氏名、年齢、患者の症状、電話番号を伝えてください。緊急時の医療機関案内、24時間。電話 073-426-1199、県救急医療情報センター。電話 61-1791、長消防組合。火事救急時は電話119、和歌山広域消防指令センターです。休日に受診できる医療機関。電話 77-6410、長休日休館診療所。日曜祝日年末年始の午前9時から午後5時。夜間の小児医療電話相談。電話#8000、または電話073-431-8000。夜間休日に受診できる小児科。電話073-425-8181。小児救急医療ネットワーク。 献血日程。5月28日金曜日、紀の川市役所南別館、10時から12時、13時から16時30分の2回です。心のサインを見逃さないで。9月10日月曜日から16日日曜日は自殺予防週間です。全国で毎年2万人を超える尊い命が自殺によって失われています。身近にいる人の悩みに気づいたら、声をかけ、支え合うことが自殺予防につながります。一人一人が身近な人の様子を気にかけ、心のサインに気づくことが命を守ることにつながります。心のサイン。1、よく眠れない。食欲がない。体調不良が続く。2、集中力がなくなる。表情がぼんやりする。意欲や興味が散漫する。3、遅刻、欠勤が続く。周囲との交流を避ける。飲酒量が増える。悩みやストレスから生じる心の疲れは、身体面、精神面、行動面の変化となって現れます。相談できる機関。窓口、心の電話、ハートラインは、和歌山県精神保健福祉センター内に設置しています。心の健康相談、統一ダイヤル。以上の窓口の連絡先、開設時間、内容と、詳しくは、健康推進課、電話 77-2511、本庁1階へお尋ねください。なお、身近な人が悩みを話してくれたら、じっくりと話を聞いて、相談窓口を紹介してください。ジェネリック医薬品使用促進のお知らせ。後期高齢者医療の被保険者に対して、現在処方を受けている薬をジェネリック医薬品に切り替えると、薬代がどれくらい軽減できるかを伝えるハガキを送付します。9月上旬までに対象者にのみ送付します。対象、1ヶ月に14日分以上の薬の処方を受けている人で、ジェネリック医薬品を切り替えた場合、1ヶ月の自己負担額が200円以上軽減される可能性がある人。ジェネリック医薬品とは、先発医薬品、新薬の特許が終了した後に発売される先発医薬品と同等の品質、有効性、安全性を持つと国から認められた医薬品です。開発費が抑えられるため、先発医薬品より低価格で提供され、経済的です。薬によっては、ジェネリック医薬品への切り替えができない場合もあります。ジェネリック医薬品への切り替えを希望する人は、かかりつけの医師または薬剤師に相談ください。問い合わせ、コールセンター、電話 0120-53-0006、平日の午前9時から午後5時、または和歌山県後期高齢者医療広域連合、電話 073-428-6688 です。健康コラム。あなたの身体のこと、考えてみませんか。9月は健康増進普及期間です。介護を必要とせず、健康に日常生活を送れる期間のことを、健康寿命と言います。健康寿命を伸ばすためには、運動、食事、禁煙、検診の受診など、健康について心がけることが大切です。人生を長く楽しむために、日常の生活習慣を少し変えてみませんか。タバコの話。喫煙は百害あって一利なし。喫煙は、がん、脳卒中、心疾患、動脈硬化などの原因になります。また、当代者や 脂質代謝の異常を引き起こし、糖尿病やメタボリックシンドロームの発症リスクを高めます。禁煙すると体重が増えるということを耳にしますが、体重増加は一時的である場合がほとんどです。禁煙することのメリットはたくさんあります。禁煙メリット。1. 様々な病気の予防につながる。2. 節約になる。1日1箱500円とすると、1年間でおよそ20万円の節約となります。3. 食べ物が美味しくなる。禁煙のコツ。1. 喫煙の禁断症状を緩和する作用があるという、水やお茶をよく飲む。2. 禁煙直後の体重増加をできるだけ抑えるため、野菜を多く摂る。3. できるだけ酒席や喫煙者に近寄らない。4. よく眠り、ストレスをためない。5. 禁煙外来に相談する。問い合わせ、健康推進課、電話 77-2511 へどうぞ。10月の母子保健。お問い合わせ、子ども課、電話 77-2511、本庁2階へどうぞ。休日歯科当番。診療時間、午前10時から午後4時。受診する際は、電話などで確認の上、LINE ください。電話が通じないときは、長井消防組合、電話 61-1791 へ確認ください。年間当番表は C ホームページで確認できます。9月2日日曜日、谷口歯科医院、電話 75-4467。9日日曜日、オリーブ歯科、電話 73-6369。16日日曜日、佐野歯科医院、電話 77-0170。17日月曜日、西野歯科医院、電話 62-4556。 23日日曜日、水崎歯科医院、電話 62-9898。 24日月曜日、高木歯科医院、電話 63-0416。 30日日曜日、和美歯科クリニック、電話 69-0118 です。私立幼稚園の入園案内です。詳しくは、智徳幼稚園、電話 77-6189、青葉幼稚園、電話 64-9514 へお問い合わせください。ハッピーママ妊婦教室を開催します。妊娠から出産までの大切な時期を、健康で心安らかに過ごせるように、妊婦教室を開催します。問い合わせ、子ども課、電話 77-2511 です。結核を予防しましょう。9月24日月曜日から30日日曜日は、結核の予防週間です。2週間以上風邪の症状が続いたら、早めに医療機関を受診。結核の初期症状は風邪とよく似ています。2週間以上、咳や痰、微熱などの症状が続く場合は、早めに医療機関を受診しましょう。胸部 X 線検査を受けましょう。市実施の肺がん検診、胸部レントゲン検査や、職場などでの健康診断を受診し、早期発見に努めましょう。市実施の検診を希望する人で、まだ申し込みをしていない人は、健康推進課に申し込みください。申し込み問い合わせ、健康推進課、電話 77-2511 です。10月の赤ちゃん広場子育て教室。子育て中の保護者が、親子で一緒に楽しい活動をする赤ちゃん広場子育て教室を開催します。 お問い合わせ、子どもか電話 77-2511 へどうぞ。
紀の川料理教室。タンパク質をとって低栄養を予防。健康で長生きするためには、肉や魚、大豆製品などのタンパク質をしっかり食べることが大切です。タンパク質が不足した状態の低栄養は、寝たきりや認知症に大きく影響します。栄養士による低栄養に関する講義や、調理実習を中心に、自分の食生活を見直していきます。しっかり食べて、生き生きと健康的な生活を送りましょう。時、10月2日、23日、11月13日、いずれも火曜日、午前10時から午後1時、受付は午前9時30分から。ところ、本町南別館1階、集団トレーニング室、対象、市内在住の65歳以上の人、定員20人、先着、原則全3回参加可能な人、申し込み9月20日木曜日と21日金曜日に電話で申し込みください。内容、栄養士による低栄養に関する講義、缶詰や電子レンジを活用しながら簡単に作れてタンパク質がしっかりとれる料理の調理実習などです。申し込み問い合わせ、高齢介護課、電話 77-2511。 介護予防教室。65歳以上の人を対象に、運動器の機能向上、栄養改善、口腔ケア、閉じこもり予防などをテーマに、居宅介護支援センターに委託し、教室を開催しています。動きやすい服装で参加ください。生き生き元気塾、長五川。時、9月12日水曜日午後1時から3時。ところ、長支所2階、多目的ホール。問い合わせ、永寿園、電話 75-6888。または、高齢介護課、電話 77-2511。時、9月19日水曜日午後2時から4時。ところ、五川ふるさとセンター小ホール。問い合わせ、白水園、電話 73-2210。または、高齢介護課、電話 77-2511。テーマはいずれも、感染予防についてです。はつらつクラブ。時、9月20日木曜日午後1時から3時。ところ、本庁5階501大会議室。テーマ、自分の体を知ろう。体幹を鍛え、転倒予防。問い合わせ、内田友愛デイサービスセンター。電話 77-1881。または、高齢介護課。電話 77-2511 です。集いは日向ぼっこ。2カ所で開催します。時、9月13日木曜日午後1時30分から3時30分。ところ、長支所2階、多目的ホール。時、9月27日木曜日午後1時30分から3時30分。ところ、桃山支所3階。内容はいずれもお楽しみカフェ。問い合わせ、高齢介護課、電話 77-2511、本庁2階です。手話を学んでみませんか？紀の川市には、手話サークル連絡会に加盟している6つのサークルがあります。ろう者、手話を言語とする聴覚障害者と交流しながら、手話を学ぶ場です。いつでも見学や入会はできますので、気軽に参加ください。サークル名、風船、長手のひら、ドリーム、ソヨン語、
ポケット、JA 手話サークル。以上の各サークルの活動場所、活動時間など詳しくは、障害福祉課電話 77-2511 本庁2階へお尋ねください。身体・知的障害者相談員研修会。寄り添うことを考える。自殺予防の活動現場で学んだこと。自殺を水際で防ぐ自殺者救済活動や、保護した人々をケアする自立支援活動など、さまざまな角度から自殺防止に取り組んでいる白浜レスキューネットワーク。活動現場で学んだことを踏まえ、相手に寄り添うことについて講演してくれます。どなたでも参加できます。時、10月1日月曜日午後1時30分から3時30分、受付午後1時から。ところ、本庁5階、501大会議室。講師、NPO 法人、白浜レスキューネットワーク、理事長、藤藪陽一氏。申し込み、9月21日金曜日までに、氏名、連絡先、手話通訳の希望の有無を記載し、障害福祉課へファックスで申し込みください。申し込み問い合わせ、障害福祉課電話 77-2511、ファックス 79-3926 です。権利や財産を守る成年後見制度。障害や認知症などにより、自分で十分な判断を行うことができない人のために、権利や財産を守る制度です。医療や介護サービスの契約、不動産や預貯金の管理などで、本人に不利益な結果を招かないように支援します。詳しくは気軽にお問い合わせください。相談先。障害を持つ人の成年後見制度の利用は、障害福祉課。65歳以上の成年後見制度の利用は、地域包括支援センターです。成年後見制度の概要など、詳しくは、障害福祉課地域包括支援センター、電話 77-2511 へどうぞ。以上、健康・子育て・介護・福祉のコーナーでした。続いて、情報ワイドです。歩いて伸ばそう、健康寿命。チャレンジ100万歩2018。健康寿命を伸ばすコツは、日頃の健康づくりに関心を持ち、運動習慣を身につけることです。歩くことでメタボ予防だけではなく、心の健康づくりにもつながると言われています。身近な仲間と参加、個人での参加、どちらでも可能です。楽しみながら健康づくりに参加しませんか？申し込み者には、漏れなくピンクのタオルをプレゼント。また、結果を報告してくれたチームには記念品を贈呈します。実施日、10月1日月曜日から31日水曜日。募集期間、9月5日水曜日から18日火曜日。申し込み方法。申し込み用紙に必要事項を記入の上。1、ファックスの場合、健康推進課、ファックス 79-3934 まで送信してください。2、直接提出の場合、健康推進課、または各支所の窓口に持参ください。申し込み用紙は、健康推進課、または各支所の窓口に設置しています。市ホームページからも、ダウンロードできます。結果報告会は12月10日月曜日、11日火曜日、12日水曜日です。肥満度判定付き血管年齢測定システムや 血管年齢測定システムなどを用いた測定会を開催します。なお、ルール、報告方法など詳しくは、健康推進課電話 77-2511 本庁1階へお尋ねください。地域の子育てお手伝いください。岩出きのこはファミリーサポートセンターそら豆サポート。子育て応援連続講座2018。この講座はそら豆サポートのスタッフ会になるための6日間の講座です。詳しくは岩出きのこはファミリーサポートセンターそら豆サポート。電話0736-60-4337、ファックス0736-60-4338へお尋ねください。なお、申し込み締め切りは10月1日月曜日です。以上、情報ワイドでした。読みは西川です。
暮らしの情報、生活、資源ごみの持ち去りは禁止です。ごみ集積所に出された缶、金属類、瓶類、ペットボトル、古紙などの資源ごみを無断で持ち去る行為は、条例で禁止されています。持ち去り禁止の警告、勧告、命令に従わない場合、20万円以下の罰金に処されます。持ち去り行為を見かけた場合は、無理な制止はせず、発見した日時と場所、車両ナンバーや人物の特徴などを生活環境課まで連絡ください。持ち去りを防止するため、ゴミを出すときはできるだけ収集日の当日、朝8時までに集積所へ出してください。また、紀の川市に収集を依頼した資源ゴミであることを明示し、持ち去り行為を抑止するために、生活環境課、各支所、出張所で配布の意思表示用紙を利用ください。用紙はホームページでも公開しています。問い合わせは生活環境課、電話 77-2511、本庁南別館1階です。空き地はきちんと管理を。空き地、宅地や脱出地など現在使用していない土地に雑草などが茂ったまま放置していると火災や犯罪、病害虫発生の原因となり周辺住民の健康を害し生活環境を著しく損ないます。空き地の所有者や管理者は周辺に迷惑がかかる前に自主的・定期的に雑草などを除去してください。問い合わせは生活環境課、電話 77-2511 です。野焼きはやめて。近所の野焼きの煙に迷惑しているという苦情が多く寄せられています。野焼き、ドラム缶や簡易焼却炉による焼却やゴミを野外で燃やす行為は法律で禁止されています。煙や悪臭が近所迷惑になるだけでなく、有害物質を発生させる可能性があり、人の健康への問題も心配されます。野焼きの禁止の例外は、農業、林業を営むためにやむを得ないもの、焚き火などの軽微なもの、風俗習慣上や宗教上の行事などです。例外でも住宅地に近い場所では、風向きや時間帯に配慮するなど注意してください。問い合わせは生活環境課、電話 77-2511 です。お家のブロック塀は大丈夫？ブロック塀の安全点検をしてください。6月18日に、大阪府北部で発生した地震でブロック塀が倒壊し人命が失われました。当該ブロック塀が現行の建築基準を満たしていないことが原因の一つと指摘されています。 基準を満たさないブロック塀や老朽化したブロック塀は非常に危険です。倒壊による人的被害だけでなく、非常時の避難や緊急車両の通行を妨げる原因となります。ブロック塀などの所有者や管理者は、今一度ブロック塀の安全点検と適正な維持管理をお願いします。安全点検の項目1、高さ。壁が 2.2 メートルよりも高い。道路からの高さを確認ください。2、控えカビ。塀の高さが 1.2 メートルを超えているが、控え壁がない、もしくは控え壁の間隔が 3.4 メートルを超えている。3、基礎。コンクリートブロックの基礎がない、もしくは確認できない。ブロックは基礎ではありません。4. 鉄筋。縦横80センチ以内の間隔で鉄筋が入っていない、もしくは入っているかわからない。5. 老朽化。傾き、ひび割れ、欠けがある。一つでも該当する場合は基準に適合しない可能性があります。改修などについては、工務店や設計事務所などの専門家に相談ください。基準については、和歌山県建築住宅課、電話 073-432-4111、または、長振興局建設部、電話 63-0100 へ相談ください。問い合わせは、危機管理消防課、電話 77-2511、本庁3階です。次は案内です。地籍調査の登記完了地域。地籍調査の成果に基づく登記事務が完了しました。6月28日完了分。平野、日向谷、東原、西原、中原。7月18日完了分。内田、福貝と楽池。東大井、小学。来るべき、発端だ。問い合わせは、地籍調査課、電話 77-2511、本庁5階です。住宅土地統計調査を実施します。10月1日現在の住宅土地統計調査を実施します。この調査は、住生活に関する最も基本的な調査で、住宅数や多様化している居住状況だけでなく、高齢化社会を支える居住環境、耐震性や防火性など住宅性能基準の達成度、土地の利用状況、空き家の実態を把握するための大切な資料となります。9月中旬から統計調査員証を携帯した調査員が、調査書類を配布します。調査への回答は、調査用紙またはインターネットから回答ください。調査への協力をお願いします。問い合わせは総務課、電話 77-2511、本庁3階です。国民健康被保険者証の更新。現在交付している一般被保険者証、退職被保険者証、紀の川市国民健康保険被保険者証の有効期限は9月30日までです。新しい被保険者証は9月下旬までに簡易書き留めで郵送します。現在お持ちの保険証は10月以降に各自で破棄してください。保険証を受け取ったら内容を確認してください。一般被保険者証も退職被保険者証も同じ桜色です。退職の場合、退の表記があります。氏名、人数分があるかなどを確認し、内容に間違いがあればすぐに国保年金課に連絡してください。国保以外の健康保険へ加入したり転出したときは必ず届け出てください。届け出が遅れると医療保険の重複加入となり、 不利益を受けることがあります。問い合わせは国保年金課電話 77-2511 本庁1階です。建設業退職金共済制度、倦怠金制度。事業主が労働者の働いた日数に応じて掛け金となる共済証紙を共済手帳に貼り、その労働者が建設業界で働くことをやめたときに、倦怠金から退職金を支払う制度です。詳しいお問い合わせは、独立行政法人勤労者退職金共済機構で、電話03-6731-2866へお願いします。夜間の納税相談窓口、収納対策課、税務課、国保年金課。国保税、固定資産税、都市計画税、市県民税、軽自動車税の納付・納税相談窓口を木曜の夜間午後8時まで、祝日を除くに開設しています。昼間に来庁できない人は利用ください。納期限のお知らせ、10月1日月曜日、市県民税府庁随6期。問い合わせは収納対策課、税務課。国民健康保険税4期随6期。問い合わせは国保年金課。後期高齢者医療保険料3期随6期。問い合わせは国保年金課。介護保険料4期。問い合わせは高齢介護課。電話 77-2511 です。納め忘れはありませんか？市県民税、府庁2期随5期、国民健康保険税3期随5期、後期高齢者医療保険料2期随5期、介護保険料3期の納期限は 8月31日金曜日でした。まだ納めていない人は、最寄りの金融機関か市役所窓口へお急ぎください。なお、府庁とは、普通徴収のことです。募集です。旧南岡家住宅寄せがあります。紀の川市指定文化財の歴史ある建物で、落語や講談を聞いてみませんか？とき、9月20日木曜日午後2時開演、1時30分開場。ところ、旧南岡家住宅、紀の川市小川3310番地、定員40人、先着順です。内容は、ザ・話の会による落語と講談を上演予定。出演は、寛大亭任侠、落語。若亭万年、落語。久子亭高歌、講談。申し込みは、9月7日金曜日から14日金曜までに、電話で申し込んでください。申し込み、お問い合わせは、障害学習課、電話 77-2511、本庁4階です。岩出市営根頃公園墓地の使用者募集。根頃公園墓地使用者を募集します。居住地に関係なく申し込みができます。お問い合わせは、総務課、電話 77-2511 へどうぞ。A 面が終わりました。B 面におかけ替えください。A 面が終わりました。B 面におかけ替えください。